明けましておめでとうございます。 MG のグラです。
同じく MG の宮脇です。
今年もよろしくお願いします。
新年一発目ですねよろしくお願いします
よろしくお願いします。で、いろいろね、お話をしていきたいことはあるんですが、
はい、
イランとアメリカのことですとか、
はい、
宮城君もね、帰ってくれたその米中貿易戦争の、ちょっと玉後ろの解決で止まってますけれども、その後の行方なんかはですね、おいおいまたブログで書いていくとして、
はい、
ポッドキャストに特化したトピックと言いましょうか。そういったものをちょっとお話をしていきたいなと思います。
はい、
はい、でね、去年ちょっと宮脇くんとお話をしてたんですが、
はい、
弊社、IFA という立場なんですけれども、資産運用の口座ですとか、保険商品だとか、そういったものを取り扱ってるわけだけれど、
はい、
そこにその至る、弊社でやる、弊社でなんか金融商品を買うと、決める人、決められない人、その差ってどういうところにあるんだろうねみたいな話をちょっとしてたじゃない。
そうですね、
自分でもそれはずっと考えていて、いつか、ブログかなんかで書こうかなと思っていたトピックなので、
はい、
この機会を利用してちょっとお話しさせていただこうかなと思います。
はい、
はい、で、弊社に、金融商品をお買い求め、くださる方の経路って2つあって、
はい、
ゴールは口座を開くなり保険を買うではあるんですけれども、その前段階として、きちんとその考えて、この金融商品がいいか、あるいは MG がいいかっていうことを、考えられて来られているのか、あるいはそうでないかと
そうでないっていうのが気になりますけどね。
そうなんですよね。で、その2つのタイプのお客様がいらして、で、私どもも情報発信ですとか、投資教育系のそのコンテンツみたいなのは充実させていっているつもりではあるんですけれども、
はい、
なかなかその後者 の, その考えない方みたいなのが、どうだろう、3割ぐらいはやっぱ
いなくならないんですね
いらっしゃいますね。で、何が問題かっていうと、考えない場合、その自分がそもそもその資産運用に向いてるのかとか、投資に向いてるのかとか、必要な商品なのかっていうのを理解されずに、なんとなくその勢いで、資産運用ってなんかかっこよくないとか誰かに勧められたからとか、そういったノリで、来ちゃう方もいらっしゃるんですけれども、そういった方の問題っていうのは、もしその、ちょっとしたその外圧、マーケットが揺れるだとか、あるいはその自分が理解していなかっただけれどもその重要な項目があったとかですね、そういったことがあった場合に、金融商品をすぐに解約しちゃって、お金を引き上げちゃって、で、なんか結局資産運用って儲かんないよねみたいな捨て台詞っぽいことを吐きながら、おしまいになっちゃったりするんですね。それって本当すごいもったいない
な、もったいないですね。
そういった問題のその根源っていうのはやっぱり、果たしてその自分は資産運用に向いているのかとか、その自分の価値観の問題と深く向き合って来ないことに原因があると思うんです。 で逆にそこの部分をきちんと考えてらっしゃる方、時間をかけて考えてらっしゃる方、
うん、
で僕らもその金融商品も別にあの時期のあるものじゃないじゃないこの時期を逃したら、
ね、旬があるとか、
旬があるとかじゃないじゃない9月しか売りませんとかそういうものでもないからあの金融商品は逃げないし IFA も逃げないから別にどれくらい時間をかけたっていいじゃないっていうふうに思うんだけど、まあ考えるの自体がめ
ん
どくさくなってもうええやっていうふうにやっちゃう方がやっぱり多いですよね。で、それってその本人の価値観の問題もあるんですけど、例えばその僕の場合、
はい、
まあ、IFA として駆け出しの時があったわけですよ、
うん、
12、3年前に、はい、でやっぱりその収入がすごく不安定だったので、
うん、
最初の2年は金融資産というか、まあ、金融投資ですね、その証券投資、有価証券投資を一切しなかった。 IFA なのに。
あ、自分がですか。
自分が
うん、
でよくそのお客さんから小倉君も同じの買ってんのとか、
うん、
どういう資産運用してんのって聞かれてたんだけど、うんうん、してませんと正直に、うん、で今これこれこういう状態で、
うん、
まあ、IFA とはいえその、まあ、商売人の側面もあるので、
うん、
手元キャッシュを可能な限りその多くしておくことがまあ、自分のその心の平安にもつながり、より良いアドバイスになると思うんですみたいな分かってるのは分からないようなことをまあ、お客さんに言ってましたね。なのでその当時はまあそれで良かったし、でまあちょっと安定してきて、で、まあ、ちょっと長めの目線が長めのその資産運用を考えられるようになってから初めてどれにしようかなみたいないうことを IFA として考えたという経緯があるんですね。
はい、
うん、まあ、なんでその自分の、まあ、経済状況、まあ、精神状況、うん、まあ、そういったものを鑑みながら、やっていただきたいなというのが私たちの切なる願いで、まあ、仮にその考え抜いた結果、
うん、
資産運用をしないっていう選択肢も当然あるわけで、
まあ、そういう決定の仕方もありますよね、
うん、でそれはそれですごく尊重するべきことだと思うんですよね、うんうんうん、で、まあ、そういったお客様というかお客様にならなかったその方は、まあ、少なからずいらっしゃるんですけれども、まあ、最後にその丁重なそのお断りのその文面を頂戴して、
うん、
考えた結果ちょっとやっぱり現金で、持っとくことにいたしますみたいな、でそういった判断、その考え抜いた末の判断っていうのはやっぱり IFA としてはすごく尊重したい部分であるの で考え抜かずに資産運用しなくてもまあそれは実害がないまあちょっとそのなんか逸失利益的なものはもしかしたらあるのかもしれないけど、うん、で考えてなくその資産運用するのがまあ、良くないなというふうには思います。で、まあ、その、まあ、考えてほしいという話がまずあってですね、
はい、
その上でその決めて弊社に、その弊社というかもその資産運用ですねをする人しない人のもう何が違うかと、で、まあ、3つのその類型があると思っていて、
はい、
その資産運用を始めるタイプ、
はい、なんでしょう。
でまず一つ目はですね、まあ、これまでの資産運用経験が長くて、その弊社、まあ、あるいは IFA を使ってどういう資産運用ができるのかっていうのが即座にその頭の中でマッピングできるような方、
あ、はい、
うん、で、まあ、投資が好きな人って、まあ、当然そのいろんな投資をしてるわけじゃない。
うん、
株も買ったしファンドも買ったし銀行とも付き合いがあるし、なんなら FX もやってみたみたいな。で、まあ、その中でその私たちの まあ、お勧めするというか、まあ、運用提案するその運用スタイルが、まあ、どの辺にあるのかっていうのが、まあ、分かれば、
うん、
まあ、怖くはないわけですよね、うん、そう一番安全なものから一番ハイリスクなものまで、ご存知なので、その弊社の提案がどの辺に入るかみたいなのが、うん、すぐに分かるので、
はい、
逆に分からないからなかなか踏み込めないっていう部分があるので、まあ、分かってる人は踏み込みやすいのかなと。
なるほど、
はい、まあ、それが一つ目ですね。で、まあ、二つ目ですけれど、これあんまり良くない表現かもしれないけど、切羽詰まってる方
なんで切羽詰まってるんでしょう ですね、
まあ、特にその生命保険商品の場合は顕著なんですけれども、まあ、例えばその、まあ、日本の商品と違ってその弊社で扱うものって、その保険料が10億円とか、そういったものもものによってはあるわけで、
はい、
で年齢が一つ違うと、
まあ、それはそうです
、何百万円も保険料が変わってきたり
それは先発もありますか、
するわけじゃない
、はい、
もう単なるその1日違いだけで輪切りにされてしまうわけでしょう。
まあそうですね、
うん、でその年齢が変わるそのタイミングまでに、なんとかその保険料
を
払い込みたいみたいないう方は確かに、
あ、まあそれはまだ分かりますけどね
そうですね、まあ資産運用に関してはあまりその切羽詰まるっていうことはありませんけどね。まあ、ただそのリーマンショック後とかのタイミングでは割ともう今すぐ買わなきゃみたいな、
あ、今しかないみたいな、
そうそうそうそう、
瞬間が生まれるんですね。
そうそうそう、今しかないみたいないうのはありましたね。
うん、
なのでその、まあ、目ざといその投資家の方なんかはそのリーマンショックでも死死類々の投資家の山が築かれてる時に、もうああいういろんな FA もあって、いろんな話を聞いてみたいな、今すぐ口座開けて一番リスクの高いものに投資をさせてくれみたいないうリクエストは結構受けましたかね。まあさすがに今こうやってのそのいろんなアセットが高くなっている状況ではそういったリクエストはないですけれど、まあそれが2つ目ですね、はい、切羽詰まっている方と、うん、でまあ3つ目なんですけれども、楽観的な方ですね
なるほど
はい。で例えば全く知らないことにチャレンジをして、で、まあ、お金にまつわる、まあ、どうだろう、すぐに例えが思い浮かばないんですけれども、例えばそうだな、どっか第三国の銀行に、何かの用事で送金をしたんだけど、まあ、着金が確認できないみたいなトラブルを抱えた時に、
はい、
まあまあ、僕ら金融業界にいるので、まあ、解決する方法はなんとなくわかるじゃないですか、
うん、
まあ、それは知識や経験に裏打ちされているものもあるんですけれども、もう全くその知らないことでも、
うん、
もうまあ、誰かを頼ればなんとかなるだろうとか、
うん、
あるいはその自分でも解決できるだろうみたいないう実感時間を持ってらっしゃる方が多い気がします。その弊社には
取り返しのつかないことにはならないっていう、
取り返しのつかないことにはならない、うん、その自分には悪いことが起こらないみたいなそういう意味でのその楽観さがある方、当然その私どもはお金にまつわることですから細心の注意を払ってお手伝いはするんですけれども、まあ分かんないですけど、本当最悪の最悪になれば誰がどう手伝ってくれるかなんて、まあ、予想できないわけじゃないですか、まあ、ね、現実問題ですね、
問題、はい、
うん、でそうなった時でも自分でなんとか解決できるぐらいのそのガッツがあるみたいないう方はその、まあ、資産運用をすると いうふうに決める傾向が強い気がしますね。
なるほど。
まあこの3類型ぐらいですけれども、はい、僕が気づいたところでは、まあ、もしその宮城君もねこれからいろんなお客様に会ってな行く中で新しい類型を発見して
新種が現れた、新種が現れたみたいなね
教えていただきたいなと思います。
はい、
はい、では今年も1年またポッドキャストを、
はい、ぜひやっていきたいと思います、はい、
どんどんアップしていきますので皆さんご視聴ください。
よろしくお願いします。
失礼します。
失礼します。